社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りしていますコーナー神社で願いを。日本人の身近にあります神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さあ今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんにお越しいただきました。川尻さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。今日はですね、実はリスナーさんからご質問がありましたので、はい、ちょっと川尻さんにお答えいただいてもよろしゅうございますか。
はい、どうぞ。
はい、秋田ゆり牛さんからいただきました。
美味しそうですね。
はい、神社に願いをのコーナーへの質問です。今月、子供が生まれました。以前、初宮参りについて、男の子は生後31日、女の子は33日と伺いましたが、我が家の場合は来月下旬になってしまいます。まもなく年が明けますので、初詣は毎年、正殿参拝しておりますので、この時に一緒に初宮参りをしようかと思うのですが、大丈夫でしょうかという質問です。
はい、一緒にしたっていいかという質問、ね、
そういうことですね。
答えはまず大丈夫です。それで今、31日、33日というのが出ましたけども、こちらの方はですね、お宮参りは地方によっていろいろな日にちが、違うんです。50日のところもあれば、100日のところもあります。ですから、あくまでもこれは一つの目安で、やはり、近くの、それに近い天気の良い、参拝に適した日を選んでいただいて、若干ずれても構いませんから。
は
い。
なるほど。
それで、お参りしていただければ。正月、一緒にお参りされても構わないと思います。
混んでる時期ですけど、神社側としても大丈夫ですか？
まあ神社によって多少違うとは思いますけども、まず正月の7日までは忙しいことは忙しいですけれども、まあそこはあと神社に問い合わせして、予約しておいてもらえば大丈夫だと思います。
じゃあやっぱり寒い時期に生まれた赤ちゃん、寒い中出すの大変っていうことでしたら、ちょっと先春まで待ってもいいっていうことなんですね。
そうです、そうです。はい。あくまでも目安ということで考えていただければ。
はい。わかりました。はい、秋田ゆり牛さん、よろしいでしょうか。ね、本当おめでとうございます。しっかり初詣でね、お宮参りしてきてください。
パンパン、
ね、はい、健やかに育ちますように。さあでは、神社に願いをコーナーの、本題というかね、いつものお話いただきましょうか。
年末年始 ね、お忙しいですから。
そうなんですよね。ただそろそろ私たちも新年お正月の準備のことを考えていかなければいけない時期です。どういう準備しないといけないですかね。
そうですね。まず一般には大掃除、
うん、
それから餅つき、それから門飾りということで、いろいろ神様を、お迎えする準備ですよね。
そうですよね。それで大掃除するんですもんね。
そうそう、神様をおもてなし迎えして、おもてなしするために大掃除するんです。
あ、じゃあしないってことは、おもてなししてないってことだから失礼なんですね。
でも大掃除なかなか飽きたのは、ほら雪続いたりね、寒波で窓を開けられなかったりするとね、
そうですね、
なかなか窓拭きできなかったり、
はい、
100% はできないかな、はい、
それと同時にやっぱりお家の神棚、こちらの方も外も内も全部やっぱりこう拭いて、きれいに拭いていただいて掃除してもらえばいいんですけどもね。
は
い、
年に一度
神棚をね。
そうです、
記念してます。伊関さん、
年に一度ちょっとお札をほら、お正月に、はい、新しいの買いに行って、古いの捨てて、焼いてもらって、で入れ替えますね。その時に、お掃除しますね。
なるほど、うん、そうなんだ。でその飾りみたいなこともしなきゃいけないんでしたっけ。
そうですね、まず正月の場合は特にいわゆる、門飾り、松を使いますよね、
うん、
それからあと鏡餅、餅ついた鏡餅をあげます、
うん、
でそこに秋田であればおみかん、うん、それからスルメ昆布、それからあと裏白とか、うん、ゆずり葉とか、
うん、
はい、それからあとこうしでといった紙を垂らしたりね、
はいはい、四角が連なったような紙ですね。
そうですね、
こうなんか、
はい、稲妻
のような模様ね。
そうですね、まあ、そういう準備をして特別、お供えをしますよね。
はい、それはそれぞれどういう意味合いがあるんですか。
そうですね、秋田は本来は、ね、みかんじゃなくて代々をあげるんですけども、うん、代々が秋田は取れないですから、うん、その代わりにみかんをあげてるんですけども、これはいわゆる子孫繁栄を意味してまして、うん、代々繁栄する。
なるほど、
代々と代々がね、
そうそうそう、限られてるんですね。それからあと、うん、松とゆずり葉はこれは本当年神様あるいは田の神様が そこにお宿りするっていうか降りられるっていう、うん、いわゆる神様の寄り城なんですね。そういう意味で、ただの飾りじゃなくて、はい、それを必ずお餅と一緒にあげます。で、お餅は、鏡餅って言いますけど、もちろん昔の古代の鏡は青銅鏡で、丸い鏡よく出土しますよね。
あれ反射はしなかった。
いや、あれもね、作った人は綺麗に映るんです。
あ
れ後で青銅だから6章が出て、
6章でね、
そうそうそう、で作られた時はピカピカなんです。
そうだったんですね。そうそう、
で鏡は神社に行くと必ず正面に鏡置いてありますけども、うんうんうん、これもやっぱ神事に使われる神器といって神様の器と書いて、うん、神器の一つで、うん、自分お参りした人も必ず自分をそのまま映ると、真実が映るという意味でね、鏡が御神体になってるんですね。
はいはい、はい、意味があるんだ。
そうそう、まあ、いずれ日月 の, 重ね持ち、日月日月を重ねて、
年月を重ねて、そうそう、ってこと。
でさらに正月にあげる鏡餅は、うん、穀物の霊が宿ってるっていうふうに言われてるんですね。で、まあ、それはもちろん豊穣で我々の、うん、食を支える一番大事なもんですからね、
はい、そのお餅を作る時も何か儀式的なことが餅つきの時に何かすることあるんですか。
いや、餅つきそのものは
普通
年末に、うん、ついていただければそれでいいと思いますけど、うん、特別儀式というのはないですけどね。
じゃあどの風についても、はい、もう神様が宿ってるわけですね。
そうですね、
はい、わかりました。
それを神棚の前にもあるいは床の間とかにお供えして、うん、でさらに今先ほど出たお札ですね、はい、こちらは必ずやっぱり1年に一度、うん、新しい、蘇りとそのお力をいただくという意味でやっぱりお取り替えするのが正しいお祭りの仕方ですね、はい、でそのお祭りされるお札の中心になるのがですね、まあ、一般に神宮大馬と言われているお伊勢さんからいただいているお札なんですけども、
伊勢神宮で出している、
そうです、そうです、で、はい、で天照皇太神宮と書かれたお札、この札が神棚に中心にお祭りされている、
は
い
は
い、
必ず正月に1枚それと地元の神社の
方で2つ
を入れますね。
そうです、あと
神棚に入れるんだ、
あとその他に数形する神社があればそのお札も重ねて入れて大丈夫です。
重ねていいんですね。
そうです。
へ
え。で、あと神棚に関することで最近のお家ではですね、うん、なかなか作りつけて棚を作るっていううちが少ないので、はい、壁さえあれば簡単に取り付けられるという、まあ、今でいうモダンな形。
もうおよそお社とは違う、なんか花を入れる花器のようなね、
そうですね、
筒のような、
そうですね、
筒状のものがある。
そうそう、ちょっと神棚という感じしないかもしれませんけども、まあどういうスタイルでも取り付けられる神棚もスタイルも出てますので、
形にこだわらなくなってきてるんで
しょうか。そうですね、そうですね、要はやっぱりこのお祭りするっていう心の方がね大事だと思います、ね、
はい、はい、その大麻、神宮大麻というのはどのタイミングでいただいてくるんですか。
は
い、
こちらはですね、あともう年末になると各神社で準備してますので、年末の31日大晦日の日だけは一夜飾りで、うん、一夜飾りを嫌いますので30日までだいたい27、8、9、30までぐらいの間に新しい札に取り替えていただきます。
はい、
で古いお札は、うん、年明けてからのどんど祭という古いお守りとか札をお焚き上げするお祭りがありますので、はい、その時にお持ちいただいて収めていただければ、
はい、はい、私いつも神宮大麻その、
はい、
お札をね、年が明けてから新年の初詣の時に新しく買うんですが、それでも
それでも構わないです。
いいんですか。年を変わってからでもいいですね。
年末年始で松の内7日までであれば大丈夫です。
はい、
そうなんですね。はい、でお供え物って言ったらあれですけど、何かこう神棚ある方はお供えするんですか。
なんかね、ほらお雑煮とか、
そうそう、なんか作りたくなっちゃうけど、
せっかくだから、
そういうのはいらないんですよね。
それはいらないです。神様に基本的に米酒塩水、それから今正月の場合はお餅、それから、はい、スルメとか昆布とか、うん、まあおめでたいものをお供えして、
仏さんみたいに、はい、デザートまであげてる、
果物調理したものはあまりあげないですね。
いらない、
はい、はい、うん、神様はね、はいはい、
素食なんで、
はい、そうなんですね。米酒塩水ですね。
それにあとお餅、海のものとかね、あげていただける、
はい、はい、あと質問バラバラで申し訳ないんですけど、はい、鏡餅はどういうところにあげていけばいいんですか。いくつかなんかおトイレにもあげるとか。
そうですね、いろいろな 神様が日本の場合はね、あの、河屋にも神様っていう、ね。
八百万の神、
ね。そう、八百万の神があります。で、まあ、基本的には、あの、床の間、それから、あの、台所、うん、火の使うところ、はい、それから水の使うところ、あと、あの、お風呂場でも、あの、あげても大丈夫です。
なんか、カビないか心配じゃない。
カビそうです
ね。
まあ、7日のことです
から、ね。どっちか、そうか、みかんの、あの、なんだっけ。玄関先に、あの、なんだっけ、あれ、髪飾りでやるんだけど。
松飾り
、はいはい。あれはみかんとか大体ですもんね。
そうです、そうです。
あれに餅はくっついてませんもんね。
あれ、門松のことですか？
うん。門松じゃない。あの、ほら。
締め飾り。
締め飾り。締め飾り。締め飾り。締め飾りよく出てきた。ちょっと今危なかった。
大体もついてますね。
はい、ついてる、
はい。お餅は、あの、締め飾りにはつけないですね。はい。あくまでも、あの、やっぱり神様に、あの、お供えする、お迎えするおもてなしの準備なので、あの、あくまでもお供えものということで、床の間か神棚だと思います。
締め飾りで車につける方も、はい、昔いましたけど、はいはい、お餅は車にはいりませんか？
いらないですね。
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 はい、ああ、わかりました。じゃあ、水のあるとこ、火のあるとこにも置くといい。
そういうことですね。
お供えすると、っていうことですね。
あくまでもその、今言ったの、門松、門飾りっていうのは、あの、神様がそこに、お寄り、あの、よりしろ、お寄りになるよりしろなんですね。
はい。
降りられるところ。
じゃあ、降りられるところちゃんと作っておかないと、神様がね、来てくださらないってことですね。
着地できないから
ね。しっかりやらないといけませんね。はい、わかりました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回は今月の26日、いよいよ年末差し迫ってきますので、またさらにお忙しい中来ていただくんですけども、また、神宮大麻の続きお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
秋田県神社庁教科副委員長の川尻貴樹さんにお話を伺いました。さあ、今日もお答えいただきましたけどもね、このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集していますので、お気軽にお寄せください。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方はgoku@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。